り付きマーケット情報局。
夕方はラジオにかぶりつき、皆さん1週間お疲れ様でした。進行役の八木ひとみです。さあ今週はこの2人とお話し進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和孝さんです。お二人ともよろしくお願いします。お願いします。さて今週なんですけれども、月一恒例大和さんの注目銘柄のコーナーがありますので、はい、どうぞお楽しみに。
はい、
はい
調子はどうだね。調子は
調子もそうですね、はい、1日前に出しました。いつも当日ギリギリになるんですけど、
余裕を持ったこの、
はい、そうですね、
いいですか、
はい、
久々の銘柄をちょっと
出します。久々の銘柄それでピンとくる方もね、いらっしゃる。
取材とかしたんですか
取材というか、まあ自分の何ですかね、はい、あのもしかしたら世の中こうなるんじゃないかなっていう予想から入ったという、
はい、そうね、最近僕の人はそうだ、昨日だからあれだよ、はい、あの今やってる太陽光のというか、その再エネのエキスポに行ってきたんですよ、
はいはい、
今ねビッグサイトで今日もあれかなやってるんですけど、はい、いやなんかねすごい拡大してる気がする。
へ、
なんか盛り上がってて、で多分このペロブスカイトの太陽光パネルはこれですとか投資家言っておーみたいな話で多分なると思うんだけど、いやでもそれってでも儲かる種なのか僕は分からなくて、もうだってこのなんパネルは黒々して綺麗ですねとか、そういう話で株価上がるのかっていう話なんですけど、
はいはい、
だまあ目線注目点としては僕はまあ一言で間違いないんでね、話すとあの再エネというか省エネを含めたその周辺ビジネスが、エネルギー関連 そのビジネスがやっぱ拡大しているというのが非常に大きく感じたのと、あとはもともと日本の例えばまあメーカー、機械作るメーカーもそうだし、あとはそのプログラムを作るまあその会社もそうだし、制御もそうだしっていう会社がもともとのこの強みを生かして、この省エネ再エネの製品にやっぱりこう参入しているっていうのはすごくあったっていうのが印象的ですね。だからやっぱりそこが実は儲けの種になっている会社もあるんじゃないかなと思いましたというところですかね、
はい、私直近では獺祭の取材に行ってきまして、お酒を飲んできました、はい、なんか美味しかったです。
情報じゃなく自慢に聞こえたんですけど
すごいですよ、バレました。
獺祭の海外の展開について何か言ってた。
あ、海外展開は、まあ、これから、うん、まあ、ニューヨークも徐々に本数は上がってきてるということで、もう一息、もう一段階ギア上げたいっていうので、さらに力入れていくって言っていて、どちらかというとラグジュアリー の部門にさらに切り込んでいきたいみたいな話はされてましたね。
非常に勉強になりました。そこちょっと気になるところでして、はい、すいません。
ちなみに今日かぼせのおじさんが来るんですか。
え、
来ないですね、
はい、違う、おじさんはおじさんってあのことは分かんないですけど、あのゲストは一応ね、
あ誤りだった、はい、あなるほどなるほど、でもスケジュールに入ってないけど呼ばれれば行きますっていうふうに言ってくださったそうなので、もしかしたら来るかもしれないですね。
軽いですね、
はい、
八木さんチョコを渡さないといけないけど在庫ありますか。
あ、チョコね忘れてた次
若林さんがもらったやつをあげればいいんじゃないとか
横流ししましょうか
はい、
さてこの番組は YouTube でも同時配信しています。この後午後5時からは YouTube 限定で延長配信しますので、動画でもぜひご覧ください。また番組ウェブサイトには今日の資料をアップしてあります。ダウンロードして参考になさってください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報をてんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局、この番組は岡三証券の提供でお送りします。ではまずは今週1週間のマーケットを振り返るとともに、注目銘柄の紹介、さらには来週以降の見通しをこの方に伺っていきます。日本株のスペシャリスト、岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんとお電話がつながっています。山本さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
お願いします。
お願いします。
さて日経平均ですが、今週末の終値 38,776.94 円となりました、週間ではですね372.49円の下落、 1% 程度のマイナスです。またトピックスは 2736.53 で終えまして 0.8% 安となっています。さて山本さん、今週マーケットどんな風にご覧になってますか。
はい、まあ今週途中まではちょっと煮詰まったような状況ということであまり動いてなかったんですが、うん、まあ、昨日下にちょっとドンと値幅が出まして、まあ三角持ち合い下離れという方も いらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、基本的にはレンジ内はレンジ内の動きということで、まあ、3万8000円台前半になってきますとちょっと買い物が入ってきますので、まあ、そのあたりでまあ下げが回って今日はちょっと本当にちょっとですけど戻したといった注目表なんですが、やはり今週は為替やっぱり反応しましたよね。まあ、これまで為替というのは国内要因というよりは海外要因で動くパターンが多かったんですけれども、うん、まあ、今回アメリカの米債あんまり動いてない中で日本の金利だけが上昇したということで、まあ、為替も151円ぐらいでどうにか頑張ってたはいたんですけれども、まあ、昨日150円台そして149円台ということで、まあ、今日はちょっと戻してますけれども、まあ、そういった感じで株からちょっとこの円高に反応したといった感じなんですが、まあ、まあいろいろその円高金利上昇まあ言われておりますけれども、まあ、今週ちょっとあの経済指標、まあ、GDP ですとか、まあ、今朝も CPI とかありましたけれども、まあ、あまりイベントない中でちょっと普段はあまりそれほど株価が注目しないような経済指標ですとか、あとは日銀高官の発言ですとか、まあ、そういったものにちょっと過剰に反応したのかなという感じでは見てますね。あの 25% の自動車の関税しましても、別に日本だけがネガティブなわけではないので、まあ、世界共通ですので、特にあのアメリカですとかヨーロッパですとかアジアなんかもそうなんですけど、みんなあの結構株価しっかりしている中で日本だけがちょっと安いという状況ですの で、うん、でちょっと日本はどうですか、ちょっと市場の悲観的な見方がちょっと先行してしまったのかなという感じですかね、うん、はい、
そういった状況の中で個別で、強かったのはどういったところになりますか。
はい、基本的には先週からのその決算発表、いい決算、こういう業績銘柄を物色する流れが続いていたのかなという感じなんですが、まあ、今週はあの半導体関連、まあ、こちらが非常に強くんだなといったイメージです。まあ、キオクシアですとか、国際ですとか、あとはマイクロニクス大福、まあ、どちらかというと周辺っぽいような銘柄が動いたんですが、はい、その中で、今週は、コード番号3445の RS テクノロジーズ、まあ、こちらに注目したいと思います。
失礼しました。3445の RS テクノロジーズ、こちらですが今週は3595円で終えています。上昇率では週間で9位に顔を出していて、22.4% の上昇となりました。
RS テクノロジーなんですけれども、あの半導体を作るときに、全て新品を使うわけではなくて、最初はあのテストウェハー、まあ、モニターウェハーとも言うんですけれども、まあ、そういったもので最初、仕上がり状態を見ながら、テストをして、最後はちゃんと本番の時は新品を使うんですけれども、そのテスト段階で使うのを再生ウェハーをよく使うんですが、それの世界トップの会社ということで、そうですね、こちらはあの先週末に決算発表しまして、12月本決算なんですけれども、まあ、着地は非常に 14% 増収 10% 影響増益と、まあ、非常に好調な決算だったんですが、まあ、株価ずっと10月10日の高値から下げていたということもありまして、株価の反応ですかね、まあ、見通しはまずまずといったところなんですけども、ちょっと想定以外に大きく上がったなといった感じで、まあ、昨日一昨日あたりはちょっと休んだんですけど、今日また強い動きとなりまして
3.4% 高でしたね、今日は、は
い、ちょっと動き今日も、目立ってたなという感じですかね、はい、
3445RS テクノロジーズですが今週3595円で終えました。ではもう一銘柄お願いします。
はい、もう一つが8136のサンリオです。
8136のサンリオですけれども、週間での上昇率は 15% を超えています。上昇率15位に顔を出しました。今週末の終値7047円です。
こちらもやはり決算ということで、こちらも先週末に決算発表しておりまして、はい、まあ、通期計画情報修正ということで、もう週明けからかなり勢いよく上がっていた銘柄ということで、まあ、ずっと結構堅調な銘柄だったんですけれども、まあ、今回の決算はやはり市場予想を上回るようなすごい好決算を発表したということで、まあ、2月18日に上場の高値をつけた後も、まあ、比較的高値圏で推移してといった感じです。
そうですね、7000円台での推移が続いてますね。
なかなか下がってきてくれないんですけども、まあ、あのやはり、まあ、去年はハローキティ50周年のイベントを貢献したということで、やはりあの国内外でロイヤリティかなり売れ稼いでいるということで、 こちらが非常に採算もいいロイヤリティですので、うんまあ、こちらが非常に貢献しているという感じなんですが、このアニバーサリーイベント、今年はマイメロディ50周年、うん、キキララ50周年。
ちょっと待って、マイメロって 50歳なんですか。
俺より年上。
私そう、びっくり。
山本さんギリギリだ。
すごい50年。
あ、そうなんですね。で、マイメロが20周年。あ、そうなんです
。でキキララが50周年。
キキララもそうなんだ。
キキララ50周年。
で黒みが20周年。
黒みちゃんね。
はい。で、ハンギョドンが40周年。
ハンギョドンが、私同い年だ。
そうなんだ。
はい、ちょうど40歳なんで今年。いや、同い年。
ハンギョドン。元気キャラだった気がする。
そうね、懐かしい。
みんなのイメージそのままなんですか。
あ、そうですか。いや、ハンギョドンって最近またなんか、ブームになってるというか、
ああ、そうなんですね。
島村とかでコラボ T シャツとか出てて、なりきりハンギョドンみたいなのとか、すごい可愛いんですよ、それが。
可愛くなって、今デフォルメされてんだ、今の。
そう。
来てください。
あ、子供用です。
大丈夫、着れる。
なるほど。そのあたりに、じゃあ、なんですかね、キティちゃんだけっていうよりも、もういろんなそのキャラクターで稼げるようになってきたというところがポイントなんですかね、山本さん。
キティちゃんの比率がかなり下がってますので、それ以外で結構稼げるようになっているということで、こういったアニバーサリーイベント、まあ、今年も来年も結構あと2、3年続くみたいですので、まあ、しばらくそういったアニバーサリーイベントで、稼げるんではないかという感じですけども、やはりこの IP 関連で、まあ、今回サンリオですけども、バンダイナムコですとか、コナミですとか、まあ、このあたり非常にやっぱ強いという感じですよね、やっぱり。はい。で、業績も非常に良かったですし、まあ、関税、まあ、為替は多少関係するのかもしれないですけど、そういったものに比較的影響を受けにくいということで、まあ、あんまり押し戻せずに今週は非常に高いところでみんな推移していたかなという感じですかね、はい。
火曜日私ザ・マネーという番組でラジオ日経さん来るんですけど、はい、うんうん、その時サンリオが売買代金トップだったような、なんか商いもかなり決
算の後でしょ。
あ、そうですね、
なんか動いたよね、
はい、なんかその勢いというのを感じました。
いや、びっくりしましたね、決算はね、
8136サンリオですが今週7047円で終えています。ここまで今週の振り返りでした。さて、来週以降に関してはどういったところがポイントになるんでしょうか。
はい、来週もあまりイベントないんですけれども、まあ、引き続き為替にらみということで、まあ、今日も植田総裁の発言を受けてドル切り返しで、まあ、株価もちょっと戻したというように、ちょっと為替にらみということだと思うんですけれども、うん、まあ、3万8000円前半、先ほどもちょっと言いましたけれども、バリエーション面ではちょっとかなり日経平均の PR も15倍割り加わってきますので、はい、その辺りは買いは入ると言うんですが、一方で上値材料もあまりないという状況で、なかなか需給的にもちょっと今金融機関が売ってるんではないかみたいなことも言われておりますので、まあ、ちょっと需給は重いかなという感じなんですけども、そういった中で、まあ、少しでも指数を引っ張り上げてくれそうなのが半導体ということで、来週はNVIDIA の決算が26日にありますので、まあ、そうですね、アメリカの半導体、ソックス指数なんかもずっと連投が続いておりまして、結構堅調ということですので、まあ、あと日本の半導体株指数ですよね、こちらも、ディープシークショック前まで一応戻ってますので、
はい、
個別はまだ戻ってないんですけども、まあ、こういった感じで、ちょっと半導体で、今週はあまりアドバンテストですとかエレクトロンとか、ど真ん中があまり動いてませんので、まあ、そういった銘柄がちょっとしっかりしてくれれば、ちょっと日経平均の方も、まあ、ちょっと引き上げてくれるのかなという感じでは見ているんですけれども、あ、そうですね、26日ですので、まあまあ、来週後半ぐらいまでは、
そうですね。
そのネタといいますかね、半導体関連がどうにかしっかりしてくれれば、相場自体はしっかりするのかなという感じですかね、う
ん、
はい。
また来週3連休ですもんね。
そうですね、やっぱ、休み中には、ね、為替があまり動いてくれないことを祈るんですね。
はい。ここまで岡三証券投資戦略部シニアストラテジストの山本慎一さんにお話を伺いました。山本さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでお知らせです。
岡三オンライン株式マーケット情報局をご視聴のお客様へ、岡三オンラインから特別なプレゼントキャンペーンのお知らせです。岡三オンラインの口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座をお申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、 もれなく現金5000円をプレゼントいたします。ぜひこの機会に岡三オンラインで信用取引を始めてみませんか。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページにある専用ページでご確認ください。岡三オンラインは岡三証券株式会社の事業部門の一つです。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局。
ここからはこちらのコーナーです。大和さんお願いします。
どん底から這い上がった大和、今月の入魂銘柄。
月に一度のお楽しみ、お笑い芸人キャンプ系 YouTuber アウトドアショップ店員の大和さん。今月スパローズとして出場したザ・セカンド選考会の結果がいよいよ明日午後2時から発表されるとのことです。
もうなんか常に伝わってないです。
いや伝わってないです。
それが
本選進出を願いながら選考会に向けたネタのように練りに練った前日に提出した注目銘柄を披露していただきます。
もうどうなったのかな、今日何も言わねえから落ちたかなと思ったんですけど、マロンだったわけです、
落ちても言いますし。ちなみに4月からスパローズ30周年、
はい、おー、サンリオ
とは違うんですけど、
これキューブランドってさ、確かさ最近やってないかもしれない、貸し切りできるから、
やりましょうよ、
貸し切って、スパローズやったらおもろいよね。
坂本さんのお金でやりましょう。
すげえ高いらしいぞあれ。
そうなの。
サンリオとスパローズは周年ビジネスやります。
いいっすね、いいっすね。
楽しみ。なんか新しい、はい、うん、あれですか、アニバーサリーイベントとかアニバーサリーキャラクターみたいなの出すんですか。キャラクターって言っても2人しかいないから。
そうなんですよね。なんか自分のショップでやります。僕だけ利益になるように。
さてさて、はい、そんな大和さんが、はい、今回の注目銘柄、はい、何になりますか。
はい、4651のですね、サニックスです。
はい、4651のサニックスですね、はい、お久しぶりの話題で。
そうだね、はい、そうなんですよ、うん、なんか最近ちょっと高すぎたんで、あんまり上げなかったんですね。やっぱ冬、過去3回か4回ぐらい、紹介したんですけど、うんうん、結局冬紹介して夏場害虫が増えるニュースの時に上がるんじゃないかみたいな、意外とみんなが気づいていない季節銘柄かもしれないと思いながら、何回も紹介して何回も成功したんで、やっぱ確実な時に行きたかったんで、で去年はちょっと高めのだいたい200円台ぐらいで買っといて300円ぐらいに上がるみたいなのが何回も繰り返してたんですけど、最近はちゃんと黒字になりながら、さらに200円台まで落ちてきたんで、これぐらいから買っとけば、また夏に向けて上がるんじゃないかな。
外中の季節ってやつですね。
そうですね。で、チャート見ても、5年間ぐらいのうちに3回ぐらい冬低くて夏場に向けて上がるみたいなのがあるんですけど、去年とかはもう300円台、400円台ぐらい近くにあったので、この場合は買わなかったんですね。
期待されすぎてたんじゃねえか。
そうですね。
そんな話ですかね。はい、
ちょっとまあ、なんですかね、ラグビーとかのなんか関連、なんかいろいろ
ありましたね。
そうですね。
ラグビー部あるんですよね。
あとハイプラスチックの事業を新しく始めて、なんか電力を売るみたいなことしてて、
まあ、ずっと再エネビジネスやってますね。太陽光立てませんかみたいな。
それの期待とかで上がったりもしてたけど、今はちゃんと黒字も出しながらこの位置なので、今ぐらいから買いながら、さらに信用取引で少しずつなんていうんですかね、下がったら難品をして夏場に向けて、取り返せるんじゃないかなと思って、ね、ちょっと信用取引での、ご紹介ですね。
なるほど、はい、いかがですか。
いや、まあ、先ほど言ったみたいに、まあ、早めのね、先回り投資というのは今のところワークしてたんで、それでも分かってる人はずっとやり続けるしかないよねっていうのは、まあ、基本的な考え方ですし、あとは、まあ、値打ちの話もそうだよね。値打ちが低いですねっていうのも一つの、まあ、手出しやすい納得感のある理由になるかなと思うんですけど、まあ、業績面も結構重要かなというふうに、はい、思っていて、まあ、業績に関してはこの最近のここ ここ数年の業績見るとやっぱりこう2024年がすごく良かったんですね、はい、で今期の予想が2023年3月期並みということで、はいはい、そこから見ると営業利益で半減という形になっているので、うん、やっぱりなんか最近厳しいのかなみたいな、
はいはい
はい、伸びがいまいちかなみたいなのがやっぱりちょっと懸念点ではあるんですけど、
うんうん、
だからこれが伸びていればねいいかなと思う。ただし、株価チャート株価の調整はしていて、はい、PR10 倍はあれぐらいなので今、
はい、
あのもう割安感はあるよねと、
うんうんうん、
だからまあこの程度の業績が出るんであればいいかなというのと、ここってなんで配当しないんやっていうのもありますよね。
そうなんです。それがなんか50周年だと思うんですよ。
今回ね周年らしいですね、はい、
だからこれ20年今配当出してないらしくて、もしかしたら
とんでもない会社ですね。あの悪いとかいいとか言ってない、はいはい、とんでもない会社ですねっていう、
はい、いやでもこれもし出すようなことも引っかかるとすごい、あの株価が倍増する可能性もあるという、そういうラッキー部分もある
んです。割安株に投資をするという光通信さんもですね、
はい、
まあ、名前が大株として入ってますけどね、
7%
ぐらいも 3位にいらっしゃる、ね、ということなんで、
はい、
当然その大株主の意向としては配当はいただきたいよねという話はしてんだろうなと思うんですけどね、うん、はい。
4651のサニックスですが、スタンダードの銘柄ですね、うん、今週227円で終えています。 PBR 1.11 倍ということなんですけれども、うん、先ほどその大和さんのあのお話されたその信用取引での買い方っていうのはいかがですか、うんうん、はい、
なるほど、まあ、ここは、まあ、その株数が晴れるよねっていうのは多分定位株だから、
だから
大和さんが昔この銘柄の注目者なんてもともと定位株だったからだよねっていう話と、うん、まあ、信用が、まあ、なんだろうな、うん、あの例えば株価がある程度上がったら半分売りますっていうのも、これがさ、例えば投資金額がさ227万円でさ、
はい、
227万円で100株買える銘柄だったら半分売れないじゃないですか、
はいはいはい、
だからのちょっとずつ売っていくっていうのも定位株の一つのポイントかなと、まあ、信用もだから最初にねやる人はちょっとリスクがよく分かんないという人も多分いると思うんで、
はい、
まあ、その定位株であれば、まあ、そういうその細かくねそのポジションを外すことができるっていう良さはあるなというのは、
はい、4651サニックス、今週末227円で終えています。今のお話伺って大和さん、保有目安とそして星はいくつでしょうか。
やっぱこれちょうど信用で半年持つっていうことと、うん、今が2月ぐらいなんで、うん、夏ぐらいがやっぱ一番、はいはい、大体梅雨ぐらいから害虫って増えることが多いですね、うんうん、害虫消毒で12年バイトしてました
なるほど。
そうですね、だからやっぱなんかあったかくなって虫が増えた時に、うん、シロアリのニュース見ると か、なんか蜂とかそういう時に思い出されやすくなって夏上がるんじゃないかなと思ってるんで、ちょうど保有目安は、一番虫が増えるであろう梅雨明けぐらいかなという。
害虫駆除のバイトって冬の間何してるんですか。
はい、大きなビルとかだと、はい、あの検査しないといけないですね。
あ、
なるほど、なるほど。
検査を駆除というのは検査が主な業務になる。
だからそうですね、5センチぐらいの小さなゴキブリホイホイみたいなのを、はい、あの、はい、なんですかね、給湯室に置いてあるんですよ、はい、どのビルも、
はいはい、
だからそこの中のついてないやつをチェックしに行くっていう定期的な仕事だとか、
意外と楽ですね。
そうですね、あとうちの会社はシュレッダーがなかったんで、はい、手で破るっていう日がありました
。これでバイト代がもらえてしまうという
仕事がなかったんでしょうね。だからやっぱり
めっちゃ面白い、はい、
でもそれって、はい、あ、虫が増えた時に思い出されて株価が上がるのか、はい、それとも虫が増えたのを見て、はい、それが決算に反映されてから、うん、株価が上がるのかどっちなんですか、ね、
どうなんですか。僕ニュースが増えて、
僕はそうだと思うよ。
ニュースが増え
て、もちろんその決算が良くて上がるっていうのはありますし、うんうん、だニュースさ思い出してもこれコメントにはあるんだけど、トコジラミどうたどうするやろみたいな話で、これやっぱり害虫駆除の会社の仕事ですよね。
そうなん、ただ難しいんですよ駆除が。
あ、らしいですね。
虫
の原因というか、そのなんか熱入れたりとかしない
といけ
ない。
そうですね、煙だけ焚いても、はい、ソファーの奥の奥に入るんで、うん、もう昔はそれが発生したらもう家ごと燃やさないといけないっていうぐらい駆除がしづらくて、はいはいはい、あるホテル行った時とかも大変でしたから、ね、コンクリート打ちっぱなしになるぐらい壁から剥がして駆除しましたね。
山本さん、トコジラミももう対処したことあるんですか。
はい、あります。
すげえなそれ
すごい。
ハクビシンとか、
ハクビシンも、は
い、スズメバチの巣とかも僕結構いけますね。 この前キャンプ場で出てたスズメバチの巣4個僕
マジですか、
はい、あのボランティアで撤去してあげて、
それなんか普通お金もらえるレベルじゃないですか。
一商品もらいました。
一商品
キャンプ場経営者に、
はい、なるほど、すごい。山本さんなんかやっぱり、はい、あのずっとそのバイトしてたって話は聞いてたんですけど、はい、すごい詳しくて、
ね、12年ですから
12年すごい。
これネタにできるじゃん、ね、
毛虫の駆除とかあの山本君1日だけ来てくれない、4万円くれるからって言われたことですから、
もうスキル自分のもんなんだよ。やばいな、まあ、こういうの漫才にしてほしい。経験をね、
R1 出たことありますけど、ね、スズメバチの駆除の格好して。
ほら、
はい、落ちました。
落ちた。
明日の結果発表も楽しみにしております、はい、お話の続きはこの後の延長配信でも伺ってまいりますので、はい、あ、投資、あ、星忘れてました。
星4ぐらいつけようかなと思って、もうやっぱ3回連続プラス出してる、
ね、なるほど、自信があるということで、
信じる人は信じるしかないということですね、はいは
い、お話の続き延長配信で伺ってまいります、それではここで岡さんオンラインからのお知らせです。岡さんオンラインでは現在特別なプレゼントキャンペーンを行っています。口座開設フォームからキャンペーンコードを入力し、3月31日月曜日までに証券総合取引口座及び信用取引口座を申し込みください。対象期間中に信用取引で100万円以上お取引いただくと、もれなく現金5000円をプレゼントいたします。キャンペーンコードなどの詳細は番組ホームページ内にある専用ページでご確認ください。YouTube をご覧の方は画面に表示されている QR コードからも専用ページに飛ぶことができます。なお、お申し込みの際は岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。続いてのお知らせです。岡さんオンラインから特選銘柄情報の動画を来週公開する予定です。題して逆ヒブと信用取引、坂本さんに注目銘柄などをじっくり解説してもらいます、はい、逆ヒブと信用取引、
そう、まあ、信用取引を、ね、まあ、活用した投資っていうのはみんな知ってんのかなっていう話も、まあ、あるので、うん、まあ、その辺のコンテンツを絡めながら、ね、銘柄の話できればなと思っていますという感じでしょうかね、はい、
来週公開予定です。ぜひご期待ください。この動画なんですが、岡さんオンラインに口座をお持ちの方限定でご覧いただけます。詳しくは番組ブログ、 YouTube のチャット欄、または岡さんオンラインのホームページをご確認ください。これから講座を開設しても動画はご覧いただけますので、ぜひこの機会に講座開設をご検討ください。なお、お申し込みの際は、岡さんオンラインのホームページに記載の内容をよくお読みください。以上、岡さんオンラインからお知らせでした。さて、あっという間にエンディングとなってしまいました。かぶりつきマーケット情報局。この番組は岡さん証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしていただきますようお願いいたします。さて、大和さん、
はい、
気になるコメントはありましたか？
そうですね、蜂の子は有名ですよね。
なんか長野とか食べるっていう話を聞い
た。ああ、そう
です。あの蜂の子ですよね、多分。
ああ、そう。僕んとこはあの薬剤かけちゃうんで食べれなくなっちゃう。
僕んとこはって。
生け捕りにしないといけないってやつですね。
なるほど、すごい。あとコメントで、逆ヒブと信用倍率に関して、はい、今でもよく分かっていませんっていうコメントも。
あ、なるほど。まあ、はい、15分っていう短い時間なので、なかなか説明っていうのは銘柄の方によっちゃうかもしれないですけど、できるだけね、うん、はい、関係の話をしたいなと思います。
はい、ぜひご期待ください。さて、この後もですね、大和さんの、入魂銘柄ですね、もう一銘柄ありますし、はい、あと坂本さん今週の振り返りとともにですね、ピックアップ銘柄もお話しいただけますので、ちょっと延長戦もかなり盛りだくさんとなりそうなので、はい、ぜひ、引き続きお付き合いください。ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
進行役八木ひとみでお届けしました。かぶりつきマーケット情報局、ラジオ沖の方とはここでお別れです。